たことを祈りします。私を愛して傷つかれたイエス様、罪を拭い許しと自由を与えるためにと、今日もまたあなたの血潮がまたすでに流されて、私たちにまた自由と命がこの朝与えられてますから、ありがとうございます。この朝それをしっかりともう一度私たちが受け取ることができるように、ご聖霊が豊かにお働きくださいますようにお願いいたします。しばらくの時を御手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週メッセージの時にサンドイッチマンの漫才に、ファミレスというそういうコントがあるんだということで、店長がアルバイトの留学生、こうマイクに、接客の指導をすると、漫才の復習してもどうにもならないと思うんですけど、マイク、これから俺が、練習するから、俺が言った通りにやってみろと。お客さんが来たらまず元気よく挨拶と。わいせつはダメだな。挨拶、誰が元気よくわいせつする店員がいるんだよ。挨拶だよ。とにかくこう接客の仕方とか、いろいろ留学生のマイクに教えていくんですけれども、で一通り終えたときに、マイク、一通り教えたけれども、ここまでで何か質問があるかと。するとマイクが、たどたどしい日本語で、店長、愛と好きの違いは何ですか？そんな話俺してねえだろ。そんなの石田純一に聞いてこいと。そんな、最後ボケとツッコミのシーンがあるんですけども、牧師さん、愛と好きの違いは何ですかと。好きという言葉は、意外と、厄介な言葉ではあるまいかと。スイカが好き、野球が好き、アメリカが好きと、いろんな好きがあるんですけれども、好きというのは、本来何ほどかの持続性がある感情として考えられています。いや、俺昨日までスイカ好きだったけれど、今日からスイカが嫌いだとか、あるいは去年まで野球が好きだったけれど、今年からは野球は嫌いだとか、そういうことは、これはむしろ、例外的なことであると。一度好きになったならば、しばらくはずっと続けて、好きなものでいられると。大体好きっていうのはそう考えられています。しかし、よく考えてみると、本当にそうなんだろうかと。疑問を抱くのもごもっともです。スイカの好みっていうのは、これは持続性は強いんですけれども、例えば野球なんかはそれほどでもないっていうことがあります。早い話、いや俺この間までジャイアンツ好きだったけれども、原監督になっちゃってから俺はこの頃はもうジャイアンツは嫌だとか、そんなファンはいくらでもいるわけです。今までアメリカが好きだったけれども、もうトランプになってからはアメリカは俺は嫌いになったとか、これも、十分にあり得ることであると。だから実際には、好きと言っても必ずしも、長い持続性というものがあるわけではないと。ただなんとなく私たちは、この好きという言葉に、持続性のようなものを感じてしまう。この言葉には、そういう魔力と言いますか、そういう幻想を私たちに、抱かせるところがあるのだろうと。あるアメリカ人が言ってましたけれども、I love you とは、I love you now なのですと。確かに、そういう側面もあって、一瞬の好きというのも、この世の中にはたくさんあるんだろうということです。好きという感情には、二人の人間が参加をしていて、どちらの気持ちも変化をしたり変わったりする可能性を持っているのは、これはもう言うまでもありません。この辺がスイカとはなかなか違うところですね。スイカは原則として変わるものではないと。変わるのはこちらの好みといいますか、思考が変わるだけ。 その分だけ、まあ、スイカが好きというのは結構、まあ、持続性が強いと言いますか。ついでに言えば、野球とかもさっき言ったように、まあ、原監督になってからは、ちょっと、ジャイアンツの野球の仕方が変わったんで、ちょっと嫌いになったとか、アメリカも好きだったけれども、トランプになってからは、どうも気に食わんとか、野球も変わるし、まあ、アメリカだって変わるわけですね。で、そして、まあ、こっちの気持ちも変わると。で、二面性を持っているだけに、野球が好き、アメリカが好きは、これは好きじゃなくなる、可能性は、スイカよりも、だいぶ大きいということです。で、こっちも変わっていくし、あっちの側も変わっていくと。で、それならば、当然、その間に、こう、なんかこう、もやもやと、こう、漂っていた、好きという感情も、こう、変わってしまうと。イエス様が好きという、まあそういう、言い方も私たちはもちろんあるんですけれども、これは、こっちの気持ちは変わるかもしれないけれども、まあ向こうは変わらないと。イエス様の側は変わらない。私に対するイエス様の気持ちは変わるものではない。変わっていくのは、こう、私の側の、まあ、気持ちだけが変わっていくわけですね。で、向こうが変わらない分だけ、私の側のイエス様が好きという、これはおそらく持続性は向こうが変わらないんで、まあ、強いということ。で、こっちが変わることがあっても、向こうが変わらないので、まあ、私としては、何十年も、そして死ぬまで、教会に通うと、まあ、そんな強い、まあ、持続性が生まれてくるということがあります。で、人間の側の I love you っていうのは、これはもう I love you now に、なりかねないけれども、イエス様の側の I love you はもう I love you forever であって、もう永遠の愛であなたを愛した、愛したいと。こっちも変わるし、向こうも変わるのとは、これはもう、わけが違うわけですね。ある日のこと、今、ずっと、私、民数記とか申命記とか、モーセ五書をずっと読んでるんですけれども、ある日、神はモーセに次のように命じられました。民数記の35章の10節から12節、レジュメの1番ですか、10節から12節35章。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めなさい。それをあなた方のために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々はあなた方が復讐する者から逃れるところで、殺人者が裁きのために回収の前に立つ前に死ぬことのないためであると。いわゆるこれは、逃れの町についての、記述です。まずこう原則的なことを言えば、出エジプト記の20章13節の10回で、殺してはならないと。神の目から見て、これはもう必ず、守られなければならない、まあ、法則であると。この法則が破られるときに、立法は人を殺した者には必ず、まあ、死ななければならないとして、命には命で償うことを、まあ、要求したと。これは現在の刑法でも同じと思うんですけども、これが目には目を、歯には歯をであったわけですね。で、レビ記のレジュメにはありませんけども、レビ記の24章17節に、仮初めにも人を撃ち殺す者は必ず殺されると。この原則は、これは神の目から見て、まあ、諸子貫徹、もう必ず貫き通さなければならない、まあ、法則であったと。すなわち、人を殺した者は必ず死ななければならないという、まあ、法則であると。そして従来、神もこの法則の目には目を、 歯には歯をの、まあ、この側面だけを一方的に強調してきた。そして、まあ、逃れの町の制度など、まあ、入り込む余地もこう考える、まあ、ゆとりさえもなかったと。ところが時至って神は人を殺した者の命も守られなければならないと訴え、まあ、逃れの町の制度を、まあ、導入されたと。人を殺した者の命をも、まあ、守られなければならないとは、まあ、どういうことだろうかと。法則という角度からだけ見るならば、これは人を殺した者の命は、これは直ちに奪われ、滅ぼされると。だが今や、逃れの町の制度化によって、人は殺した者の、人を殺した者の命をも守らなければならないと。殺人者にも救いの可能性が、まあ、示唆されていったと。でも、よく読むとそこには、まあ、一つの、まあ、一線といいますか、ある線引きがされていて、すなわち、逃れの町に身を置くことができる殺人者は、まあ、過失致死罪。故意にではなく、まあ、過失。結果の発生を予測し得なかった場合、まあ、殺す意思が、初めからあったかないかで言えば、殺す意思はなかった場合、なかったけれども、結果人を死に至らせてしまったと。殺人者の命をも守られなければならない。それは、こう、過失致死罪に限られていた。それが民数記の35章の20節から23節に書いてあります。ねじめの一番、20節から23。もし人が憎しみを持って人をつくか。これはアウトですね。もう憎しみ持ってますから。人が憎しみを持って人をつくか。あるいは悪意を持って人に物を投げつけて死なせるか。あるいは敵意を持って人を手で打って死なせるなら、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は殺人者である。その血の復讐をする者は、彼と出会った時に、その殺人者を殺してもよい。今度は、もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、それによって死なせた場合と。すなわち、まあ、過失致死罪の場合、加害者は、まあ、逃れの町で、何年か何十、まあ、大祭司が死ぬまで、その町で保護され、その命を守られたと書いてあります。問題は、憎しみを持って人をついたのか、それとも、敵意もなく人をついたのか、あるいは、悪意を持って人に物を投げつけたのか、悪意なしに何か投げつけたのか。これは普通に考えて、その判断はどうやってやるんだろうかと。その判断はなかなか難しい問題がはらんでいるんだろうと思います。まあ実は私事ですけれども、まあ現在こう2週間に一度東京高等裁判所に出頭を命じられています、悪意なしに何か物を投げつけて、まあ、人を死に至らせたわけではありません、裁判所の判事及び検察庁の検事立ち会いのもと警察審査員に選定されましたのでお知らせいたしますと、ある日突然の通知がやってきたと。通知にはいろんな脅し文句が踊っていました。正当な理由がなく警察審査会議を欠席すると法律により過料が処せられますと。 そもそもこう警察審査員って何なのか、私一度聞いたのは、小沢一郎さんが、不起訴になった時に、警察審査会が、それはおかしいじゃないかと、起訴相当だ、警察審査会が異論を唱えて、小沢さんが、強制起訴されたっていうことがあって、警察審査員っていうのは、その時初めて私知ったぐらいだったんですけども、例えば、車が歩行者をはねて、事件が発生すると。警察の取り調べに対して運転手が、いや、彼女がね、信号を無視して飛び出してきたんですよと。嘘の、もう目撃者もいないわけですから、嘘の供述をすると。結果、運転手は、不起訴となると。納得がいかないのが、これは被害者であって、被害者は、警察審査会に、あの男の言っていることは、嘘ですと。調べ直してくださいと、申し立てをすることができます。で、ここで、登場するのが、検察審査員なんですけれども、事件の、警察の捜査記録であるとか、供述調書であるとか、そういうものを、ものすごくもう、膨大な量なんですけれども、取り寄せて、その不起訴処分が妥当であるかどうかを、審査をするといいますか。ああ、なるほどと。これは被害者の訴え通り、やっぱりこれ不起訴はちょっと納得できないという、そういう判断に至れば、検察庁に対して、捜査のやり直しを命じることができると。これが、検察審査員の職務なんですけども、あんまり詳しいことはあれなんですけども、これ、第1回目の検察審査会議で、やっぱり不起訴処分になった、詐欺事件の、事件捜査を、担当というと偉そうですけれども、なんか資料をどっと載せられて、担当することになったと。事件の概要は、遠い親戚同士のお金の貸し借りと。借用証書を交わし、何月何日まで返済をしますと。約束したにもかかわらず、約束が履行されないと。それどころか次々にもう何回にもわたって口座に振り込みをさせられると。お金が、もう融資するお金がなくなると、もうこっちから電話かけても全く電話にも出なくなったと。で、これは不起訴になったんですけれども、で、国民の良識から、いろいろ言わせてもらえば、この人アウトでしょうと。で、供述調書でも、私があなた、あの人を騙しましたって、供述するのそう書いてあるわけですから、なんでこれが不起訴になるのかなと、そんな印象を拭えないんですけれども、日本の司法は、疑わしきは罰せずと。私が騙しましたと言っても、これは自白だけでは起訴できないんですね。客観的な証拠がなければ起訴することは難しいと。こんな事件を通して改めて感じたんですけども、お金の貸し借りに巡る刑事事件の案件というのは、多分日本ではほとんど起訴できないって言いますか、これほとんどできないだろうと、そんな印象を持ってるんですけども、お金を貸していただけませんかと、必ず返しますから、返しますからと、お金を借りる時点で、ちゃんと返しますからと、返す意思があれば、それは詐欺には、返す返さないは別にして、返す意思があれば、それは詐欺罪にはならないわけですね。で、最初からもう返す意思がないと。さらさら返す意思なんかないのに、返すから貸してくださいと。借りる時点で返す意思がなければ、これはもう詐欺になるわけですね。そんなでもお金を借りた時点で返す意思があったかどうかを立証する。そんなのはやっぱり検察側にもわからないし、私だってそんなのはわからないわけですね。お金を借りた本人と、もう神のみぞ 知るっていう感じで、肝心なところがわからないわけですから、やっぱりこれは不起訴処分がきっと妥当なんだろうと、日本の法律はそうなってます。当時のイスラエルの法律はどうだったのかと、民数記の35章20節から23節、もし人が憎しみを持って人をつくか、あるいは悪意を持って人に物を投げつけて死なせるなら、その撃った者は必ず殺されなければならない。彼は殺人者である。その血の復讐をする者は彼と出会ったとき、その殺人者を殺してもよい。もし敵意もなく人をつき、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、それによって死なせた場合。要は、問題の渦中の中で、その時に憎しみを抱いたのか、抱かなかったのか。人間関係の中で人とトラブルに身を投じることになった時に、敵意があったのかなかったのかと。まあそこを一つの立法は基準としたわけですね。まあ、なんと言いますか、多分私たちはお互いに、みんなこう、何を考えているのかお互いにわからないんで、こうやってこう、お付き合いをしていけるという、そういう側面はあるんだろうと思います。もう、なんか自分の考えている心の思いが、全部この辺のこうスクリーンに文字情報として、人に対して思っていることが全部映し出されたら、あんた私に対してそんなことを考えていたんですかと、今後あなたとはもうお付き合いなんかできませんと、二度と私の前に姿を現してくださるなと、多分そうなっちゃうんではないだろうかと、憎しみがあったのかどうかと、私たちは、まあ、お互いに何を考えているのかわからないから、まだ、まあ、幸いと言いますか、まあ、社会生活もできるわけですね。で、イエス様自身、この逃れの町についての考えを、さらに、まあ、精鋭化していったと言いますか、さらにこう、深く掘り下げて、人間の心の闇に迫ると言いますか、イエス様はそこまで迫るんですかっていう感じの話がマタイの5章のイエス様の言葉にありますけれども、レジュメの2番、5章の21節22節、昔の人々に人を殺してはならないと、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれますと。イエス様の訴えは、なぜそんなことを考えて思いついたのかと。もう心の中の問題、こう思いについてであり、それがまあ、罪となって思いが現れてくる。なぜあの時そんなことを思ったのか、それを追求すればそこに人間のドラマがあるだろうと、あの時なぜそんなことを考えたのかと、動機を探れば人間の実情を描くドラマが見えてくるだろうと。イエスにとってここで悪意憎しみは殺人とも同じ意味を持っていたと。で、イエス様がここまで突っ込んで人間の心の闇に迫ったのは、私こそ唯一の逃れの町、誰でも私のもとに逃れることができる、私のもとに逃れてあなた方は誠の命を得なさいと。おそらくイエス様はそういう私たちを招く並々ならぬ自信があって、こういうことを言っているんだろうということ、 その自信がなければマタイ5章22とか、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますなどと、なんかいたずらに人を脅すようなことはなさらなかっただろう。イエスには私こそ唯一の逃れの町、誰でも私のもとに逃れなさい、並々ならぬ自信を持っていた。イエス様とは、まあ、素晴らしい金の鉱脈を内蔵した、もうこれはもう鉱山のようなものですね。ちょっと見たくらいではその価値はわからないと。しかし求める心で眺めてみると、もしかしたらものすごい金山かもしれないと、そういう片鱗を感じるだろう。素晴らしい金山であることを人に納得させるためには、まあ、地質調査であるとか止水などのこうデータを、まあ、提示をすれば、それでいいわけですね。宗教にとっては教義が、まあ、これに当たると。どういう世界観を持つ宗教なのか、思考する倫理は一体何なのかと、それを知らせることによって、まあ、人々を説得をしていく。まあ、宗教ではありませんけれども、マルクスもフロイトもケインズも、近代の思想家はみんな学説という形で、これを、まあ、提示をしていったと。しかし、イエス様は、こうしたデータの提示をあまり重視しなかった。イエス様の取った方法は、とにかく私はすごい金山なんだから、もうつべこべ言うなと、つべこべ言わず、それを信じて一生懸命掘りなさいと。力点はデータとか何とかよりも、信じてひたすら掘ると、そちらの方向に、まあ、注がれていたと。イエス様自身、自分が立派な金山であるとの自信があったし、これはキリスト教の2000年の歴史が証明をしている。もうこれだけの長い期間にわたって世界中の人々の心を引きつけ、救済し、そしてさらに未来への展望を持っていること自体、それが見事な金山であったことの何よりの証拠であると。マタイの5の22、腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますと。イエス自身はこの逃れの町についての考えをさらに深く掘り下げ、そして人間の心の闇に迫ると。イエスがここまで人間の心の闇に迫ったのは、私こそ誠の逃れの町と、誰でも私のもとに身を寄せて誠の命を得なさいと。旧約の時代、6つの逃れの町が定められていましたけれども、キリストは私たちにとって7つ目の逃れの町であると。モーセの時代、敵意や憎しみを抱いた者は逃れの町で救いを得ることはできなかった。しかし七つ目の逃れの町、キリストは敵意を持つ者も憎しみを抱く者をも、イエス様は両手を広げて招いてくださっている。さらにモーセの時代、殺人者は民数記の35章の28節を見ますと、35章の28節、レジュメの1番、35章の28節、その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができると。殺人者が逃れの町に身を隠す必要があるのは、これは大祭司の存命中であり、大祭司が死ねば逃れの町を出て 晴れて、まあ、自分の故郷に帰ることができた。逃れの町は大祭司の生前と死後、この時間差に依存をしていたと。そしてキリストは、これはもうご承知のように、新約のキリストは大祭司と呼ばれており、レジュメの3番ヘブル書ですけれども、ヘブル書4章14節15節では、偉大な大祭司である神の子キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありませんとあって、私たちの救いは、大祭司キリストの、まあ、生前と死後、すなわち十字架につく前と後という、この時間差に私たちの救いは依存をしていると。ヘブル書4章14節15節、偉大な大祭司である神の子キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。憎しみなんか抱くなと言っても、敵意を持つなと言っても、私たちは弱いんでそうすることはできないわけですね。でもキリストは私たちの弱さに同情できない方ではありませんと記されています。店長、愛と好きの違いは何ですか？そんな話俺してねえだろ。石田純一どこ行って聞いてこい。それは、はっきり言ってこっちの気持ちは変わるかもしれないけれども、向こうは決して変わらない。イエスは変わらない。変わるのは私の側の気持ちだけであって、好きだったのが憎しみにも変わるし、敵意にも変わる。でもイエス様は、そんな私にとっての唯一のイエスは逃れの町であると。一言お祈りをしたいと思います。偉大な大祭司である神の子キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありませんと。神様、私たちにはまたいろんなまた弱さがあります。憎しみを持つなと言ってもそれは難しいことですし、敵意を抱くなと言ってもそれもなかなかまた弱いので、またそうしたこともとてもできる、履行するまた自信もありませんけれども、偉大な大祭司である神の子キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありませんと。こっちの気持ちはいつでも変わるかもしれませんけれども、あなたの側の気持ちはまた変わらないと。私のもとに来なさいと。私たちにとっての七つ目の逃れの町として、あなたが今日も私たちを招いていてくださることを覚えてありがとうございます。私たちはあなたのもとに身を寄せるしかありません。どうぞ、イエス様がどうぞ逃れの町の門を開いて、今日も私たちを受け入れてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。